はい、こんにちは。ザ・ディープ・ダイブへようこそ。さて、今回取り上げる資料なんですけど、これは、とあるバドミントン教室の。
ええ、そうです。2026年1月14日に行われたオンラインレッスンのレポートですね。
これ一見するとかなり専門的な内容だなって思ったんですけど。
ええ、でも読み進めていくと、これって単なるスポーツの話じゃないなってことがこう見えてくるんですよね。バドミントンのコートが舞台なんですけど、実は人間の心理とか戦略のケーススタディになってるんです。
まさにそうですよね。で、僕らが今回あなたと一緒に解き明かしたいのは、一つすごく大きな謎なんです。中級者と上級者を隔てるあの目に見えない壁の正体は一体何か。
はいはい。
このレポートはその答えは技術の差だけじゃないってはっきり言ってるんですよね。で、その話の核心に迫るすごく奇妙なアドバイスから話が始まるんです。
ええ、試合の流れが良い時ほど最高のショットを打ってはいけない。
これどう思います？普通逆ですよね。
逆ですよね。
ええ、流れが良い時こそもう畳みかけて相手の心を折るようなこうバシッとした一撃を叩き込みたいじゃないですか。なのに打つな。
うん。
この逆説からちょっと勝利の本質を探っていきましょうか。
ええ、この一文に何ていうか物理的な強さを超えたその心理的な強さの秘密が隠されてるんですよ。非常に面白いテーマだと思います。
では早速この逆説からいきましょう。流れが良い時ほど最高の一撃を捨てる、レポートに出てくるコーチの言葉ですけど、正直僕が選手だったら、え、どうしてですかって絶対に聞き返しちゃいますね。アドレナリンが出てる試合中に絶好のチャンスで打つななんて言われても、もう体が勝手に動いちゃいそうですもん。
そうですよね。でもその本能に逆らうことこそが重要なんだとこのレポートは示唆してるんです。なぜ最高のショットがダメなのか、理由は2つあって、どっちも脳に関わる話なのがまた興味深いんですよ。
脳ですか？
はい。まず1つ目は打った本人への影響です。
自分への影響。
A、 会心の一撃、最高のショットが決まると打ち手は強烈な満足感を得るじゃないですか。
ああ、わかります。よっしゃーみたいな。
そう、その快感が実は脳のパフォーマンスを一時的に低下させて集中力をリセットしてしまうというんですね。
なるほど。あー、その感覚すごくわかります。決まったって思った瞬間に一瞬だけ思考が止まるというか。
そうそうそう。
次のプレーへの意識がなんかふっと途切れる感じ、一種のこう燃え尽きみたいな。
まさにそれです。で、もっと重要なのが2つ目の理由、相手への影響です。
相手。
はい。自分が満足して集中力が切れる一方で、強烈な一撃を食らった相手はどうなると思いますか？
普通ならまあ意気消沈しそうですけど、あ、でももしかしてすごいパンチを食らって逆に目が覚めるみたいなことですかね？
その通りなんです。強烈な一撃は相手の脳を活性化させてしまう、いわば強制的に覚醒させちゃうわけです。このままじゃダメだって相手に集中し直すきっかけを与えてしまう。
ということは、え、じゃあ自分は満足してふわふわしてるのに相手は逆にシャキッとしちゃうと。
そうなんです。
せっかく掴んだ良い流れをなんか自分で手放してるようなものですね。それじゃあ、
そういうことなんです。だからここから導き出される一つ目の法則は、満足は敗北の始まりとでも言うべきですかね。
うわー、深い。
良い流れっていうのは派手なプレイで誇示するんじゃなくて、相手に気づかせないように静かに淡々と維持すべきものなんだと。
なるほど。最高のショットで自分を満足させちゃいけないと。だとしたら、じゃあ一体どういうプレーを心がけるべきなのか、それがこのレポートが指摘する物理と心理の、あの決定的な違いにつながってくるんですよね。
ええ、レポートの分析は非常に鋭くて、中級者は初級者と上級者の間にいるのではないと。
はい。
全く違う方向、つまりベクトルを向いていると断言してるんです。
全く違う方向。
ええ。スキルがこう直線的に上達するわけじゃないよっていうことの証拠ですよね。
具体的にはどういうことでしょう？
中級者が目指すのが物理的な配球なんです。
物理的。
つまりより速いスマッシュとか、より厳しいコースとか、そういう物理的な力で相手をねじ伏せようとするアプローチ。
一方で上級者が目指すのは心を揺さぶる配球。
心を揺さぶる。
ええ、相手の心理をコントロールしようとするアプローチです。向いている方向が相手の体なのか、 それとも相手の心なのかっていう点で全く違うんですよ。
うわ、面白いな。この違いをレポートは恋愛に例えて説明してますよね。
そうなんです。この比喩がまた秀逸で
そうですよね。まず物理的アプローチっていうのは、恋愛で言えばただ高価なプレゼントを渡したりとか、俺はこんなにすごいんだぞって一方的にアピールするようなものだと。
ああ、なるほど。相手の気持ちはまあお構いなしに。
そう、自分の力を押し付けてるだけ。
一方的なアピールですね。では心理的アプローチの方はどうですか？レポートでは恋愛上手のお誘いと。
ええ、こちらは全く違います。相手をおだてていい気にさせるんです。
おだてていい気にさせる。
バドミントンで言えば、あえて相手が打ちやすいちょっと甘い球をちらつかせる。
ほう。
相手が、お、これなら決められるぞって気持ちよく前に出てきたところをひょいと逆さでに取るんです。
つまり相手の打ちたい決めたいっていう欲を利用してミスを誘うわけですか？
そういうことです。
うわー、性格悪いですねでもこれはすごく効果的でしょうね。
ええ、気づいた時には相手が気持ちよくプレーしてるつもりが勝手にミスを重ねてこちらに点数をすさいでいる状態を作り出す。
点数をすさいでいる。
これこそが上級者のゲームメイクなんだと。
実際にレポートに出てくる選手、鈴木さんのコメントがまさにそれを物語ってますよね。
はい。
なんか誘われてる感じがすると。ちょうど手を出したくなるぐらいの、そこまで速くない球をちらつかされるとすごいやりづらいって。
まさにこれです。物理的に速いだけの球よりも、相手の心理を読んで迷いを生ませる球の方がはるかに厄介なんです。これが中級者と上級者のベクトルの違い。力で支配するのか、心で誘うのか。
相手の心を動かすっていう話でいくと、レポートのもう一つのテーマも、これまた非常に興味深いんですよね。
はい。
これも直感に反するんですけど、何もしないが最強の技術であるっていう点で。
ああ、先ほどの最高のショットを打つなっていう、あの引き算の発想と深くつながってますよね。
そうなんです。ある試合で鈴木選手とパートナーのペアが圧勝したと。で、試合後鈴木選手は謙遜して、私は何もしていないって言ったそうなんですが。
ええ。
僕がもしパートナーだったら一瞬、え、俺が全部やったってことって思っちゃいそうですけどね
確かに。
でもコーチはそれを最高の賛辞として受け取った。これ一体どういうことなんでしょうか？
ここで言う何もしないは、もちろんサボっていたっていう意味ではないんですよ。
はい。
正確に言うなら、余計なことを一切しなかったということなんです。
余計なことですか？
はい。ダブルスでは2人の守備範囲とか役割分担がもう非常に重要になるじゃないですか。
なりますね。
この試合で鈴木選手はパートナーが処理すべきシャトルにはたとえ自分が打てたとしても一切手を出さなかった。
そして自分がやるべき役割、このレポートのケースだとクロスに打ち返すっていう仕事にただただ徹していたんです。
なるほど。自分のエゴ、つまり俺が打てるみたいな気持ちを完全に殺してチームとしての役割に徹したと。
その通りです。自分が無理に手を出してしまうと一瞬ペアのフォーメーションが崩れてコートに穴が生まれてしまう。
あ、
でもそこでグッとこらえて何もしないことでパートナーは自分の定位置にスムーズに戻ることができる。結果チームとしての陣形は常に完璧な状態を保てるわけです。
あ、だから圧勝できたわけですか。目立つファインプレーよりも目立たない何もしないプレーの方がチームの勝利には貢献度が高いと。
ええ、
これは深いな。
個人の成果を最大化するんじゃなくてチームの安定性を最大化する、これが何もしないっていう非常に高度な技術の正体なんですね。派手さとは無縁ですけど、誠の上級者だけが持つ視点と言えるでしょうね。
なるほど。ここまで勝利のための、ま、逆説的な理論をいくつか見てきました。最高のショットを打たない、力ではなく心で誘う、そして何もしない。ではこれらの理論を実践できなかったらどうなるのか、レポートにはその痛烈な失敗例も記録されてるんですよね。
ええ、成功例だけじゃなくてこの失敗例を分析することにこそ大きな学びがありますよね。頑固な物理が招いた敗北と題されたビデオ分析のパートです。
この試合、相手チームにいた白シャツの選手、レポートによると彼は老けず嫌いで常に前に詰めてくる攻撃的なタイプだったと。
はい。
でコーチは試合の早い段階でこの選手にはクロスが効くって見抜いていた。相手がストレートを待ち構えてるからその裏をかけと。
相手の性格分析から有効な戦術を導き出しているわけです。
しかし選手の一人塩澤さんはコーチから何度指示されても相手が待ち構えているストレートにもう愚直なまでに打ち返し続けてしまった。結果はもちろん惨敗です。これ一体何が起きていたんでしょうか。
これこそが先ほど話した物理的配球の罠にはまってしまった典型例なんですよ。塩澤選手の中ではおそらくストレートに速い球を打つことが物理的に最も効果的な攻撃だっていう固定観念があったんでしょうね。
確かに一番距離が短いですし速い球を打ちやすいコースではありますもんね。
でも相手がそれを読んで待ち構えていったら、どんなに速い球でもそれはもはや厳しい攻撃じゃなくて相手にとっての絶好球になってしまう。レポートではこの敗因をいくつかの点で深掘りしているんですが、最も重要なのは3つですね。観察眼の欠如、聞く耳の欠如、そして実験という発想の欠如。
実験ですか。
ええ、まず相手がどこにポジションを取っているか、何を得意としているかを見ていない。次にコーチっていう客観的な第三者からのアドバイスを試そうとしない。そして何よりコーチはこう言ってるんです。1ゲーム目は勝つつもりじゃなくていい、実験してほしいと。
ああ、なるほど。試合そのものを仮説検証の場として使えっていうことですね。
その通りです。この相手には本当にクロスが効くのかっていう仮説をまず試してみる。それで面白いように決まれば、そのデータをもとに2ゲーム目以降の戦略を組み立てればいい。もし効かなかったら、じゃあ次はこれを試そうと、また別の仮説を検証すればいいわけですから。
データがないまま自分の思い込みだけで戦うのは、なんかこう羅針盤なしで後悔に出るようなものだと。
まさに物理的にどんなに正しい一撃でも相手の予測の内側にあれば、それは甘い球になる。この失敗例はそれを痛烈に教えてくれますよね。
格上の相手と戦う時ほどこの実験という視点がなければ勝利の糸口は見つけられないということでしょうね。
ええ、そう思います。
ではこれらすべてが私たちに教えてくれることは何でしょうか。今回の探究を通して見えてきた最も力強いメタファーを最後にもう一度提示したいと思います。相手に点数を見させるプレイヤーになれ。
いや、このコンセプトはバドミントンっていう枠をはるかに超えて私たちの仕事とか人間関係にも応用できる非常に普遍的な教訓だと思いますね。
というと具体的にはどういうことでしょう。
例えばビジネスの交渉の場で自分の主張とか一番強いカードを最初からこうバーンと叩きつけて力ずくで相手を屈服させようとするのは、まさに物理的アプローチですよね。
はい、そうですね。
そうじゃなくて、まずは相手をじっくり観察して相手の欲とか性格、何を求めているのかを理解する。その上で相手が心地よく話せるような球を投げかけて、相手にこの交渉はうまくいってるぞと思わせているうちに、いつの間にか自分が望む結論に導いていく。これが心理的アプローチです。
力で勝ち取るんじゃなくて相手に勝ちを譲ってもらうような感覚ですかね。
そうですね。
相手を打ち負かすんじゃなくて相手に負けてもらう。
まさにレポートの言葉を借りるなら、相手がいい気持ちになって気づいたら負けているという状況を作り出すことです。
なるほど。
チームマネジメントでも部下にただ指示を出すんじゃなくて、彼らが自発的にやりたいと思うような環境とか動機づけを用意する。これこそが最も洗練された戦略であり、リーダーシップと言えるのかもしれないですね。
このレポートのテーマはバドミントンでしたけど、恋愛マスターのように相手を動かすっていう考え方は本当に奥が深いですよね。
ええ。
そこで最後にあなたに考えてみてほしいことがあります。今週、あなたの仕事や生活の中で何か一つ物理的な力で押し通そうとしていることはありませんか？
はい。
それは反論できない正論をぶつけることかもしれないし、自分の権限とか立場を使うことかもしれない。もしそれを相手を心地よくお誘いするような、そういう心理的なアプローチに変えるとしたら、具体的にどんな一手を打ちますか？恋愛以外の文脈における恋愛マスターとはあなたにとって一体どんな姿をしているでしょうか？